情熱新潟。今回は日本料理いきなり屋11代目のいきなり一茂さんです。新潟市中央区西大畑町にあるいきなり屋は江戸元禄時代に創業、新潟を代表する日本料理の老舗で国の登録有形文化財です。いきなり屋の11代目いきなり一茂さんに手島千尋アナウンサーがお話を伺いました。
素敵なお座敷にお邪魔しております。そして私の目の前にはいきなり屋さん自慢のお料理の数々が並んでいますけれども、この料理の中でどれを私いただいたらいいでしょうか。初めに
ぜひ食べていただきたいのはこちらの柏の味噌漬けでして、はい、
柏の味噌漬け、
はい、明治初期よりうちに伝わっている名物料理で、ひな鶏の肉を、味噌の中に漬け込みまして、はい、それを油で低温でじっくり揚げた一品でございます。
自慢の一品ということで、はいはい、それではいただきます。あ、すごくこう照りが綺麗な、鶏の味が濃厚で、
はい、そうですね、味噌の味が鶏にとっても合うと思いますけど、
お肉がちょうどいいんですよね、はい、柔らかすぎず、
そうですね、うん、低温の油でゆっくり揚げますので、うん、固くならず柔らかくお召し上がりいただけるんだと思います、
うん、では創業と成り立ちをお伺いできますか。
はい、創業は江戸時代元禄の頃と言われてまして、松林の中にある池のほとりで茶店を始めたのが商売の始まりと言われております。
あ、最初はお茶、
それから、徐々に、まあ、料理屋という体を成していったみたいです。
へえ、どうしてこうなっていたんですかね。
そうですね、
時代のニーズなんでしょうか、
ね、まあ、環境も良かったんじゃないですかね。松林の中で、まあ、夏は、うん、まあ、当時は冷たい風が、涼しい風が吹きますし、うん、そこで料理を出したらいいというふうに思ったんじゃないでしょうかね、
はい、いきなり屋さんって私たちよく呼んでいますけれども、はい、この名前の由来というのは、
はい、はい、名前は昔は浦島屋という名前だったんですけども、はい、まあ、町人が名字を許された時にうちのご先祖様が粋ななりをしていた、うん、その当時人気だった役者に似ていたということで、お役人さんから、粋ななりなので粋なりという名字を頂戴したと聞いてます。
で
その時に名字と同時に店の名前もいきなり屋になったというふうに伝え聞いています。
多くの方に愛されて今までやってこられたと思うんですけれども、はい、先代の方からどういう言葉を頂戴して今までに至るんですか。
そうですね、うん、まあ、うちは、いきなり屋っていうのはお客様からの預かり物で、それを大切にしていきなさいということと、あとは、一歩進むな半歩遅れるなという言葉がありまして、
はいはい、
時代に合わせて少しずつ変えていきなさいという、まあ、家訓のようなものです。
ああ、時代に合わせて変えていくというのは、はい、具体的に今どう感じになってらっしゃるんですか。
そうですね、やはりあの今時代の流れが早いですし、お客様があの楽しい時間を過ごすにはやはり室内ですとか、まあ、今の時代でしたら冷暖房ですとか、一石にするとか、その快適に過ごしてもらうための、設備や工夫が必要だと思います。
確かにあのお座敷に入った瞬間に椅子とテーブルがあって過ごしやすい空間というのをいろいろ考えていらっしゃるのかなと思ったんですけれども、
はい、
やはりそれは、まあ、古いものは大切にしながら、はい、新しいものを新しいことを取り入れていくということですか。
そうですね、はい、あのうちの門を入ってこられてからあの出て行かれるまで、うん、それが全てその間のおもてなし全てが、いきなりあのサービスだと思ってますので、まあ、料理がその中心であることは間違いないんですけども、お座敷のスタッフのそのサービスがまたとても大切な部分になります。
うーん、他にそのチャレンジというところではどんな取り組みをされているんでしょうか。
ここ 2,3 年なんですけども、はい、この界隈を散歩をされる方が多いので、うん、昼と夜の営業の間にカフェ営業をしておりまして。
カフェ営業ですか、は
い、まあ、会議室みたいなところを少しあの模様替えをしまして、そこでコーヒーやお茶やあの甘いものを、まあ、だいたい昼の2時から4時ぐらいの間で出しております。
それはなぜカフェをやろうと思われたんですか。
やはりあのお客様のニーズがあったということと、うん、まあ、それをきっかけにしてお座敷の方で料理を召し上がっていただくような機会を設けていただければと思って始めました。
カフェの評判というのはいかがですか。
カフェはもうとても評判良くて、リピーターの方もたくさんいらっしゃいますし、うちの店のスタッフの子も楽しんでやってますので、やってよかったなと思ってます。
従業員の方も楽しんで取り組んでいらっしゃる。
そうですね、僕の発案というよりは、はい、店の子たちがやりたいって言って始めたことなので。
へ、
はい、いやうちでカフェの雰囲気が作れるのかなと思ったんですけども、やってみたら意外とお客様からも好評でして、はい、本当にやってよかったですね。
新潟を代表する老舗料亭いきなり屋、樹齢100年といわれる黒松や錦鯉の泳ぐ池を囲む2000坪の敷地内には13の座敷が配置され、四季折々の景色を眺めながら伝統の味を堪能できます。いきなり屋11代目いきなり勝重さんのターニングポイントは結婚でした。
僕は調理場が主な仕事なので、まあ、お客様から見たら裏方になります。で女性の方、まあ、うちの家内は若女将なわけですけども、家内がその表舞台の方を母の後を継いでやってくれれば、僕は裏の方に集中できますので、
は
い、でお店がうまく回っていってるんだと思います。
奥様がこう担ってくれてる部分もかなりあるわけですね。
そうですね、まあ、社長とは言いましても雑用やいろんな仕事何でもやらなきゃいけない、まあ、ポジションにいますので、まあ、時間がかかることもたくさんあるんですよ。でそれを、まあ、家内と、まあ、2人だけではないですけど分担してできるっていうことはいろんな余裕につながりますので、その分お客様のためにもなっているんだと思います。
ずっとこう生まれてからここのいきなり屋にいて、自分がこう今後背負っていくんだなというのはもう昔から感じていらっしゃったんですか？
いや、そんな真面目に考えてませんでして、小学校卒業すると中学校に行って、で今でしたら中学校卒業したら高校に行くっていうのは普通だと思うんですけど、それと同じように、まあ、高校大学を出たら家を継ぐと普通にごく自然に思ってまして、考えてみると一度もうちの両親や祖父母から家を継げと言われたことはないです。
はあ、そうなんですね、はい、じゃあ自然な流れって。
そうですね、まあ、当たり前にやるんだろうなと思ってました。
お父様お母様からしたらもう言わなくてもこうスッと入って行ってくれるっていうのは嬉しかったんじゃないでしょうかね。
そうですね、まあ、やれって言われたら嫌だって言ったかもしれませんね。
逆に、はい、
ありがとうございます。
さあそれでは、
はい、
力の種原動力をお伺いできますか？
はい、お客様からの、また来るよですとか美味しかったとかそういう言葉と笑顔をいただけることですね。
何よりですよね。
そうですね、はい、
昔からこの新潟や県外の方たちのお客様の笑顔をこうつないできたっていうことですもんね。やはり
そうですね、はい、まあ、全員笑顔だったか分かりませんけど、
いやいやいや、
一人でも多くの方からね、そういうふうに楽しい時間を過ごしたっていう笑顔をいただけたらいいですね。
今後の展望をお伺いできますか？
はい、今後は今までと変わらずいきなりやらしさというものを失わないように、商売を続けていけたらいいと思います。
いきなりやらしさというのは具体的にどんなことなんでしょう？
そうですね、それは一言で言うのは難しいかもしれないんですけども、あまり新しいことをやりすぎるとお客様から何やってんだいきなりやっていうふうに言われますし、ずっと変わらなくてもだんだんお客様は離れていくと思うんですよね。はい、ですから、まあ、架空にある言葉のように、まあ、少しずつ変わっていくということが、まあ、長く商売やれるということにつながるんだと思ってます。
まさにその一歩進むな半歩遅れるな
という
言葉ですね。
はい、まあ、それはもう毎日のことですし、毎年のことですし、ずっとそれが続いていくんだと思います。
はい、若者にメッセージをいただきたいんですけれども、
はい、料理や芸技だけでなく、様々な日本文化の集合体が料亭ですので、ぜひ若いうちに体験して料亭文化を楽しんでいただきたいと思います。お待ちしております。